素晴らしい主の御臨在の中で、先週私たちは元旦礼拝第一聖日でもありましたエゼキエル書47章の1節から12節の御言葉を共に開きました。この特にエゼキエル書47章の9節の御言葉、この川が流れていくところではどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。アーメン。新共同訳聖書では全てのものが生き返るとあります。主が必ずそのような御業を成してくださる。そしてエゼキエル書47章は、先週にも少し分かち合わせていただきましたように、これをことは、聖霊派である私たちがこの聖霊のバプテスマとして、聖霊様の導きとして、私たちに与えられているものと受け取るその前に、神様が御国が来ますように、神の御心がこの地になりますように、神様は天のあらゆる祝福を持ってこの地を祝福してくださるお方です。そしてエデンの園に神の国のそのモデルがあって、神様は私たちと共に住みたいと願い、天のあらゆるご計画を持ってエデンの園に神の国、神の支配、そして神の支配っていうとなんか堅苦しいように思うかもしれませんけど、神様がいてくださるならば、そこに神様の愛が、神様の清さが、そしてまた神様の正義、義がそこを治めるようになる。神の国が来ますように。アーメン。もうこのアダムとエヴァのが背を向けてしまったがゆえに、このエデンの園から追放されてしまう。だけども神様の変わらないこの地に対するご計画は、御国が来ますように、神様が来てくださってこの地を支配してくださったら、どれほど素晴らしいことが起こるのでしょうか。だからこそ民に対して神様は祭壇を築き、また幕屋を築き、神殿を築く、幕屋を築くなら私はそこに住もう。神様は私たちと共に住みたいと願っておられるお方です。アーメン。言葉は人となって私たちの間に住まわれるお方です。私たちの内側におられるお方です。で、この方は私たちと共に歩みたいと願っておられるお方です。そしてイエス様はこの御言葉の予言をそっくりそのまま実現されるお方であり、そして2000年前にイエス様が来られた予言が聖書の中にはたくさん記されていますけれども、なんと2000年前にイエス様が来られたということ、その倍の数、これは昨年7月にスティーブン・セイコ先生が来てくださったセミナーの中で、ある聖書学者の調べた統計として数字まで教えていただきました。2倍の再臨の約束が、イエス様が2000年前来られるということに対する2倍の約束が、再臨の約束が聖書の中に書かれてあるのです。主は再びこの地に戻ってこられます。そしてこの地に神の国を打ち立ててくださいます。そしてエゼキエル書47章に書かれてあるこの御言葉は、ゼカリア書14章に書かれてあるように、イエス様が再び来られるときに、イスラエルオリーブ山の上に立つというふうに主イエス様の再臨は宣言されています。主はオリーブ山に再び戻ってこられます。御使いは言いました、弟子たちに、なぜあなた方は天を見上げているのですか。イエス様はあなたが見ていると同じありさまで再びこの地に戻ってこられます。そしてそのゼカリア書14章のところには、主がオリーブ山に立たれるときに何が起こるか、そのエルサレムの神殿から水が流れ出るようになる。昨日のイスラエルの特別講座の中でも、イスラエルのジャーナリストとして日本から使わされ、昨年には正式なイスラエルの公認のガイドの資格も取られた石戸由美先生が来てくださって、このイスラエルのことについて、また今の現状について、そしてこのエゼキエル書47章の御言葉が今もすでに成就しつつあるということ、また成就する可能性は大いにあるということを今の現状から話してくださいました。そしてプレゼントとして、ちょっと後で確認いただきたいので、一番後ろの出口の右横にですね、このイスラエルの高低差がわかる地図を置いていってくださいました。このエゼキエル書の47章の、この川が入るところでは全てのものが生きる、イエス様が再臨される、オリーブ山の上に立つ、第四神殿が立つ、そしてその ところから川が流れ出るようになる。そしてその川は視界に下り、そして視界の水が良くなり、そこに魚が住む。今もすでにそのような魚がいること、もう視界のあるところで、以前はもう塩素濃度があまりにも高くて、生き物は一つも住めないと言われていたんですけれども、このエルサレム方面からの大雨が降った時の水が、この視界の中に流れ込む。その淡水が交わるところには微生物が、そして、その季節によってはその魚が、生息していることも今観測されています。そして、エゼキエル書47章の11節のところ、しかしその沢と沼とはその水が良くならないで塩のままで残る。今、あの後ろの地図で見ていただければ、視界がもう2つに分かれて、1年に1メートルと聞きましたけれども、どんどんと視界が、の水位が低くなっていっている中において、今まで1つだった視界が2つに分かれて、そしてこの全ての水が良くなるところと、その沢と沼とはその水が良くならないで塩のままで残るというところが分かれるということも、今もうこの時代において予言の成就を見る時代となっています。皆さん、御言葉は真実です。そして御言葉はその通りこの地に成就します。だからこそ今年も私たちはこの御言葉を慕い求めていこうではありませんか。そしてその御言葉は言っています。まず神の国とその義と第一に求めなさい。そして私たちはこの主の祈り、私たちの様々な必要の中にあって、主の皆が崇められますように、アーメン。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日曜の糧を今日も与えてください。そして私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを私たちも許しました。私たちを試みに合わせないで悪から救い出してください。国と力と栄とは限りなくあなたのものだからです。アーメン。神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要はすべて与えられます。御国が来ますように。この御国が来ますようにということは、本当に、この私たちが願っているということよりも、主が私たちと共に住みたいと永遠のご計画を持って、そしてまた情熱を持って私たちに対して願っていてくださることであることを覚えるときに、私たちもまた御国が来ますように、主よ、あなたと共に歩みたいのです。主よ、あなたが私を支配してください。アーメン。私の家族を支配してください。この教会を支配してください。愛とまた清さと正義と思って、主よ、あなたのご支配を私たちのただ中に表してください。今年一年も主を求めて参りましょう。アメン。そのようなことが、毎週本当に尊い奉仕の中で、週報にまとめられております。特に先週のメッセージについては、この念頭の御言葉として、この1年間この御言葉をもとに教会で、歩調を合わせて共に歩んでいきたいと願っていますので、インターネットからでも、その恵みをいただくことができます。このように分かりやすく毎週まとめられておりますので、インターネットにもこの記事がアップされていると アップされています。一番この機械物に疎い元IT 会社に勤務のものとなってしまい、牧師仲間でも LINE をやってないのは私一人となってきてしまいましたので、皆さんそういう私ですので、ご忍耐ください。よろしくお願いします。この今日この手法に書かれてあるこの御言葉をもう一度という思いもありますけれども、主は今日もまたさらに新しい恵みを持って、この川が入るところでは全てのものが生きる、この川が入るところでは全てのものが生き返ると、主が再び来られるときにこの地に実現するこのエゼキエル書の川が意味するもの、すでに私たちの中にイエス様の十字架を通して始められていることを心から感謝いたします。 私たちもまたこの恵みの中で私たちが使わされていくところ、そしてまたこの教会が置かれているこの地にあって、この川が流れるところでは全てのものが生き返ります。アーメン。そのような恵みの中に主が私たちを導いてくださることを信じつつ、このところでは今日まずもう一度御国を待ち望む一年ということで、この川の流れるところでは全てのものが生き返る、この特に今日皆さん方、この主が再び私たちのところに来てくださるなら、私たちの中に何が起こってくるのかということを考えるときに、主は私たちの中に示してくださる素晴らしい、この川が入るところでは全てのものが生きる、どのような川なのでしょうか。今日この恵みを共に見ていきたいと思います。まず、第一番目に、私たちは御国が来るところではこの全てのものを生かすのは主の恵みと憐れみであるということをもう一度共に確認したいと願うのです。この神の国はバシレイヤ、ギリシャ語では神様の統治というふうに宣言されていますけれども、神の国、これは聖書の中心テーマです。本当に聖書は最初から最後までこの神の国が来る、神様ご自身がこの地に来てくださり、ご支配を表してくださる、愛と清さと正義の中で支配してくださる、そのようなところには必ず喜びと平安と確信が満ち溢れるようになるということもイエス様によって約束されています。でも、その御国が来るところにはまず一番最初に何が表されるか、恵みと憐れみのご計画が豊かに表されます。恵みというのはどういうものであるのか、人が努力して勝ち取ったものではなくて、一方的な恵みによって、なんでこんなことをしてもらえるんだろうかということが自分の身に起こることです。以前、私このラオックスじゃなくて何でしたっけ、これは、ごめんなさい、疲れてますね、ラオックスじゃなくてロレックスでした。もう舌も回らなくなってきてますけども、もう価値が分かってない人は豚に真珠って言われても本当にしょうがないんですけども、本当にここに大切なこのダイヤモンドも、11個入っている、ものなんですけども、なんと家内の親戚のおじさんが、もし自分が亡くなるようなことがあったら、これはエリア君にあげてほしいと言って、箱に入ったまま新品で保証書まで使って未使用のままいただいたもので、後で調べたら、なんと定価で100万円を超えるものでした。私は2年間、牧師がロレックス怪しいって僕は思ってたのですることができずに、そしてこの恵みっていうことを自分がただもらったんですよっていうことを言えばいいんですけども、それが言えなくて、ずっと2年間机の中にしまっていました。なんでおじさんが私たちにそんな好意を示してくれたのかよくわかりません。私の2人の息子も、なんと海外旅行に連れてっていただくというような恵みにも預かりました。本当にただ一方的に私たちに好意を寄せてくれて、私たちに約束してくれたもの、今私たちには主がただ一方的に、なんで私たち何したんですか、何もできなかった、いや本当に神様あなたの御心を悲しませたものなのに、なんでこんなものいただけるんですか、私たちはみんな恵みを受けたものです、私たちはみんな恵みを受けたものです。そして憐れみっていうのは、当然受けなければならない刑罰を免れることができるということです。当然したことが分かっているならば、その行き先も罪を犯したならば、私たちは知っています。当然その罪の中で罪と死が運命づけられていた私たちを、神様はなんと私たちを突然有罪であり、そして有罪で来たのに、最高裁でなんと無罪と言われるような、 本当に神様はそのような恵みの中で私たち一人一人に、私に憐れみを注いでくださいました。アーメン。本当に神様は私たちに恵みと憐れみの恵みを与えてくださいました。私たちが良い行いや努力によってではなくて、本当に私たちが何もできないそのような弱さの中にあって、かえって神様の御心を悲しませるようなものであったのに、神様が憐れみを注いでくださって、そしてまた神様が私たちに恵みを注いでくださる。ルカの福音書を簡単にさっと見ていきたいと思います。ルカの福音書、4章のところで、イエス様がナザレ、ご自分が育ったナザレで、最初のメッセージをされました。このユダヤ人の街道では当時もそのところにおいて、その日にどこの箇所が読まれるかということは、全て決まっていたと言われていますので、神様の永遠のご計画の中で、このルカの福音書4章のところで、このイザヤ書の御言葉が朗読されるということは神のご計画の中で決まっていたことでした。このルカの福音書の4章の16節から21節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。はい。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。アーメン。イエス様が最初にメッセージされたイザヤ書61章、その中に特に、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を。今日、特にこの囚われ人には赦免を、もう一度、この言葉に目を留めたいと願うのです。囚われ人には赦免をというこの言葉には、アフェシスというギリシャ語が使われていますが、あらゆる束縛からの解放、罪の奴隷からの解放、あらゆる私たちを生活を、また私たちの心を縛っているあらゆる束縛から解放し、自由にするという、解き放つという意味がその中にあります。ですから、イエス様は私たちを、この囚われ人には赦免を、主ご自身はこの宣言をもって私たち一人一人を罪の奴隷の中から、でも罪から解放されるだけではなくて、私自身も心の中で、また生活の中で自分自身が不自由を感じる、縛られている、そのような束縛を感じる全ての領域に、イエス様は解放を与えてくださるお方です。この解放をイエス様は宣言してくださって、そして今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様がいてくださるところには神の国が来ています。この福音書の中で多くの人々がこの神の国と出会うこととなりました。ルカの福音書の17章の20節、21節のところ、このイエス様が宣言してくださる罪の許しの中で神の国がやってきます。私たちの心の中にもう一つ捉えたいと思うんですけれども、それは私たちと私たちの神の家族、兄弟姉妹の間に神の国が来ている。なぜならば神の国、それは神ご自身を愛しなさいということと、イエス様によっても確認されている隣人を愛しなさい、あなたの兄弟をあなた自身のように愛しなさいという神様のご計画は、私のただ中に、また私たちを通してお互いの中に神の国が来ている。このヨハネの福音、ごめんなさい、ルカの福音書17章の20、21をご一緒に朗読しましょう。イエス様が来られた時に 神の国は私たちのただ中に来ている。3、はい。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人に尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で見られるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。アーメン。イエス様によって宣言された神の国が今私たち一人一人の中に、そしてまた私たちのただ中に来ていることを心から感謝し、私たちは日ごとにこの方を私たちの心の王座に確認しようではありませんか。そしてまた礼拝ごとに今日もそのようにワーシップチームが導いてくださいましたけれども、イエス様だけに焦点が当たるように私たちの礼拝を共に立て上げさせていただこうではありませんか。アメン。このような主ご自身が宣言してくださる罪の許しの中で、神の国が私たちのただ中に来る、そしてそのためにイエス様が成してくださった御業は、ルカの福音書の23章、このアフェシスという言葉がルカの福音書の中で何度も強調されて用いられていますが、このアフェシスはどこで完全に私たちのものとして勝ち取られたのか、十字架の上です。ルカの福音書23章の34節をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様が十字架におかかりになるとき、目の前の、またすべての民を目の前にして、イエス様はこの罪の許し、アフェシス、この囚われ人には赦免を、囚われている人には解放を、罪に束縛されている人には解放を与えてください。私のために、また私たちのために、イエス様はあの十字架の上で罪の許しを宣言してくださり、すべては完了したと罪の許しを宣言してくださったことを心から感謝いたします。だからこそ子が自由にしたものは完全に自由なのです。この自由の中に主は私たちを導いてくださいました。そしてルカの福音書の24章の、44節から49節、私たちに生ける水の川が与えられて、求める者に生ける水の川が与えられて、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。どうしてか、それはこの主ご自身が御言葉に書いてある全部のことを、御言葉がイエス様についてどう書いてあるかということを、イエス様の十字架の贖いのメッセージが、罪の許しを得させるメッセージがどれほど素晴らしいものであるかということを私たちが知って、それを分かち合うために主は私たちに聖霊の恵みを与えてくださいましたが、主が私たちに心を開いて今日も与えてくださるその恵み、ルカの福音書24章の47から49まで一緒に朗読しましょう。ルカの福音書、ありがとうございます。24の47から3、はい。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、都に留まっていなさい。そして求めた一人一人の上に聖霊が注がれ、生ける水の川が川川となって流れ出るようになり、彼らはこの罪の許しを得させる悔い改めの福音を告げ知らせるために全世界へと導かれていったのです。その同じ神の国が、罪の許しが与えられ、そしてまた同じ神の国が私たちに委ねられ、同じ聖霊様の注ぎが私たちの上に与えられていることを心から感謝し、今年も主の前に植え替えて主を求めてまいりましょう。アーメン。この恵みの中で私たちは、じゃあこの生ける水の川ということが恵みと憐れみとのメッセージであり、それを私たちは告げ知らせるために主の十字架が与えられ、聖霊の恵みが与えられているんだとするならば、この本当にこの聖書全巻は 神の恵みと憐れみとのメッセージを伝えているんだということを、私たち今日もう一度、御言葉から確認して、この恵みの技に共に進んでいきたいところから願います。第二番目、聖書全巻は神の恵みと憐れみとを示しているということについて、一緒に御言葉を開いていきたいと思います。詩編の103編の1節から5節はあまりにも有名です。私たちの救いを思い返すときに、また年ごとに私たちはこの御言葉を持って主に心からの感謝を捧げるのです。このように言っています。詩編103編1節から5節。スクリーンはそのままで。これは一緒に読みましょうっていう。VC の方々からの素早い応答を心から感謝します。一緒に朗読しましょう。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内にあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アメン。特に4節に戻っていただけるでしょうか。4節には、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、去年の後半でしたけれども、教団のある先生も、突然の病で緊急に入院しなければならない。また、私と同じ年の友人の牧師先生も、講壇に立ってメッセージをしてたら、突然倒れて、病院に運ばれて、そしてもう、数日間、ベッドから起き上がることができない。まあ、それの時に、私たちもみんな、本当に、主によって命が与えられているのだ、支えられているのだ、本当に謙遜にさせられ、そしてまた、この、主が今、命を与えてくださっている今この時を主のために励もうと心を新たにさせられるのですけれども、皆さん兄弟姉妹も同じだと思います。でももっと大きな死の危険の中から、大きな事故や大きな病の中から助けられた、主が癒してくださった、主が回復してくださった、もうあのところで寸でのところで命が助かったっていう人たちは、まさにこの私たちの命が贖われた、このもう一つの命を大切にしよう、そのような思いを告白することを私たちは聞きます。でもイエス・キリストにあって、私たちは私たちの命を主が死の中から、罪の中から贖い出してくださいました。そして私たちにすでに恵みと憐れみとの冠をかぶらせてくださいました。この恵みと憐れみとのメッセージ、これが私たちを通して流れていく命の川であり、そしてまた人々が生き返るその命の川の流れであることを覚えて、主の皆を心から崇めます。マタイの福音書に目を閉じていただきたいと思います。このマタイの福音書の一章のところには系図が出てきます。新年初めに聖書を通読しましょうと言った時に、小さい頃から私にとっても鬼門でした。ラオックスとロレックスも舌が回らないようなものですから、ここに出てくるゾロバベルとかなんていうのを、聖書通読しましょうとか言いながら、ニコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、朗読してもきっと恵まれる、一緒に朗読しても恵まれる箇所だと思うんですけど、ちょっとやっぱりハードルが高い箇所でもありました。でもイスラエルのことについて少し教えていただく中で、このユダヤ人の方々が、この新約聖書は悪魔の書ということで、多くの方々は読まない。だけれども求めて、また特別な導きの中で、このユダヤ人にとって悪魔の書というふうに言われる新約聖書を開いて、この第1ページ目、このマタイの福音書の系図を見ただけで、ユダヤ人の方がナザレのイエスが主であると告白するということが起きているということを聞いて、本当に驚きました。そしてまた、この イスラエル、ユダヤ人の中では旧約聖書を大切にされますけれども、多くの場合、イザヤ書53章は飛ばして、朗読される。でも、このイザヤ書53章が、公に朗読されるときに、このイザヤ書53章の朗読を通して、このメシアなる主ご自身は、ナザレのイエスであるということを告白する人が起こされるということも聞いて驚きました。このマタイの福音書の系図の中を見ていくときに、このいろんな人たちが出てくることを見ることができます。イエス様がお生まれになるこの系図、イエス様の十字架が導き出され、創世記の十二章において、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるという、いよいよイエス様とイエス様の十字架の贖いのご計画のために用いられる、その一人一人を見ていくときに、みんな素晴らしい器であるということもありますけれども、みんな弱さがあったり、またみんな問題があったり、また中には悪い王様として名前が記されている人もそこには加えられている。そして今日特にこのマタイの福音書の中で、このユダヤ人の系図の中にどういうわけだか神様の特別な恵みと憐れみを知らせるために、4人の女性がここに名前が記されている。この4人の女性がどういう存在かということを知っているユダヤ人の方々は、そしてまたそれを知らされている私たちは、本当にここに示されている神様の恵みと憐れみを私たちはそこに見て主の御名を崇めるのです。この4人の名前をここに、明かしさせていただきましたけれども、第一番目の人はタマルという人です。アブラハム、イサク、ヤコブの息子がユダです。で、ユダの長男とタマルは結婚することとなりました。でもユダの長男エルという人でしたけれども、長男とタマルは結婚しましたが、エルが主を怒らせたので、このエルは死んでしまったと聖書の中に書いてあります。当時の風習によりますと、長男と結婚したお嫁さんが、長男が亡くなったならば、その家では次男と結婚させる、そしてそこに子供が生まれたら長男の名前とするということを通して長子相続を保つことを慣例としていました。ところが、この次男のオナンという人は、この長男のために自分は子供を産むのが嫌だということで、タマルと関係を持ちませんでした。そのことが主を怒らせたので、2番目のオナンも死んでしまったと書いてあります。皆さん、このタマルはどうしたらよいのでしょう。長男と結婚したら長男が死んでしまい、次男と結婚したら次男は死んでしまい。でも、当時の風習によるならば、それでも三男がいるので、ユダは三男を嫁がせなければなりませんでした。でも今度はお父さんであるユダが恐れました。長男が結婚したら死んでしまい、次男が結婚したら死んでしまい、三男をあげたらどうなるのか、ユダは三男を結婚させませんでした。それゆえに、タマルは成人になってもお父さんであるユダが自分に三男と結婚させてくれないということを分かったときに、売春婦を装って、ある意味ではユダを騙して関係を持って、そしてそのことが噂になりました。あなたのところのお嫁が妊娠している。遊女として悪いことをした。ユダは一旦怒りました。焼き殺せ。ところが、タマルはそのユダの陰陽を握りしめていました。ユダは正式に自分の子供として、そのタマルとの間に子供を認知することとなり、そのタマルもまたイエス様の系図に名を連ねることとなりました。この次に出てくるラハブは、今度はヘブル書11章に信仰の人として出てきます。ヨシュアとイスラエルの民がこのカナンの地を占領しようとしたときに、ラハブはカナン人でありましたけれども、信仰によって神様のご計画を知っていました。このカナン人が偶像礼拝である。ところが、イスラエルの民は誠の神を恐れる。この民が、 の上に神様が偉大な技を成しておられる。その時に、それを見た時に、このラハブは石膏たちをかくまい、そしてお願いしました。どうか私と私の家族のことを助けてください。そのようにして、これはヘブル書11章によるならば、信仰の行動として。でも彼女はカナン人でした。異邦人でした。そしてまた彼女は聖書の中で、なぜ隠さないのか、隠することもせず、遊女ラハブと書かれてあります。そのような彼女が、このイエス様の系図の中に名を記され、そしてヘブル書11章のところでは、信仰者としてその信仰を神様が見習うようにと書いてくださっているのです。次にはルツです。この神様のご計画の中で、このナオミの息子と結婚し、ところが夫に先立たれ、しかしこのあなたの神ということでイスラエルの神に仕えるものとなりました。そしてこのルツはイスラエルに帰り、そして落ち穂拾いをする。そして有名な話ですけれども、このモア、モアブ、ボアズのところに、入っていきます。そして、この後、御言葉の中によると、この、ラハブは、先ほど言いましたけど、サルモンに、ラハブによってボアズが生まれ、書かれてありますけれども、今度はボアズにルツによってオベデが生まれ、このルツはそのような自分のご主人のお母さんの神、イスラエルの神に対する信仰の中で、このボアズのところに入ることとなり、そしてこのイエス様の系図の中に加えられました。でもモアブ人は当時のイスラエルにとってみると呪われた民族として、この覚えられているところもあった、この異邦人であり、そしてこのルツ自体が取った行為ということも、このボアズとの関係の中に後には正式な買い戻しのある権利、買い戻しの権威のある親戚として正式な関係の中に入っていきますけれども、この最初にこの布団の中に入っていくその行為は、婚前交渉とも取ることができる、そのような関係の中からこの関係が始められ、そしてこのルツによってオベデが生まれと言われているような、そのようなイエス様ご自身がお生まれになる特別なご計画のために、このルツも用いられていくこととなりました。最後、ウリアの妻と書かれてありますけれども、これはバテシェバのことであり、ダビデが屋上から見ているときに、麗しい一人の女性、そしてそれは誰か、ウリアの妻で、関係を持ってしまい、そして身ごもってしまったことが分かったときに、誰の妻か、ウリアの妻だ、ウリアとすぐ戦場から呼び戻して関係を持たせなさい、もみ消そうとしました。誰の子かわからないようにしようとしました。でも、ウリアがイスラエルのために、主のために戦っているその中で、妻と関係を持つことはできないと言ったときに、今度はこのウリアを激戦地に送って、ウリアが死んでしまうように仕向けました。そして、それゆえにダビデは後で預言者に、あなたは罪を犯しました、本当にその罪を指摘された時に、ダビデは心から神様の前に悔い崩られて、詩編の51編の悔い改めの主の前に捧げていますが、その二人の間にできてしまった子は本当に主の前に取りなしに乗りましたけれども、残念ながら死んでしまいました。その後に神様は憐みの中でソロモンを与えてくださいました。ソロモンに対して、この ウリアの妻バテシェバが最後まで心に留めていたのは、本当にダビデは忘れず、この自分の産んだ息子をソロモンを王にしてくれるかどうか、最後まで母としてのその心労、思い煩いは途切れることがありませんでした。でもこのウリアの妻バテシェバも神様の特別なご計画の中で、このイエス様の系図の中に加えられることとなりました。この不義の子、不義の人、また遊女、婚前交渉、姦淫の罪、まあ、今で言うならば不倫とか略奪婚とかって言われるような、そのようなこともその歩みの中にある中で、そしてまあカナン人やアモン人という異邦人もその中に含まれる中で、このイエス様の系図が何を私たちに語っているのか、本来ならばそんなことは隠されて、そしてもう言わなくてもいいことだと思いますけれども、聖書ははっきりとこの4人の女性のことを特別に取り上げて、そしてイエス様の系図の中でこの4人の女性が生まれたことを明らかにすることを通して、神ご自身がどれだけ恵み深いお方であるのか、憐れみ深いお方であるのか、私たちは罪のゆえに完全にできないこと、そしてまた取り返しのつかない私たちの過去に及んでも、神様ご自身の特別な恵みと憐れみのご計画があることを、イエス様はこの系図の中を通しても私たちに教えてくださいました。そしてイエス様はこのような中から、このような歩みの中から、私たちを、私たち一人一人を解放するために、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているかわからないのです、私たち一人一人の罪とその呪いの結果、そしてまた私たちが一生懸命この地上を歩む上でどうすることもできないような状況の中で通されるすべての道に関して、主は恵みと憐れみのご計画を持っていてくださるお方です。アーメン。この恵みと憐れみを示してくださった主に栄光がありますように。そして私たちのことです。私たちのことです。私たちもそのようないろいろな過去があり、私自身のことです。その歩みの中において、主が私を恵みと憐れみの中に、その冠をかぶらせてくださって、私をこのところに導いてくださって、私も今信仰によるアブラハムの子孫として、その系図の中に主は私たち一人一人を加えてくださいました。アーメン。命の書の中に、この系図の中に主は私たちの名前を加えてくださいました。私たちの良い行いや努力によらず、一方的な主の恵みの技によることを心から感謝いたします。この恵みの技を私たちは今年大胆に述べ伝えさせていただきたいと心から願うんですけれども、マタイ第3番目、この恵みと憐れみと大胆に伝えようということですが、マタイというこの名前自体が神の恵みということを意味する言葉です。神の恵み。このマタイ自身がなぜこの新約聖書の一番最初というか、この福音書の一番最初にこの系図を神様の特別な系図の中で書いて、そしてこの系図の中には男性の一人一人の中にもいろいろな弱さがあること、そしてまたなかなかこの見ることができないこの女性たちもきちんとこの見逃さないで、この系図の中に加えた細やかな神様の配慮をここに記したのか、その神の恵みを記すために主はこのマタイを用いられ、そしてマタイ自身はどうだったのでしょうか。マタイ自身は主税人でした。マタイの福音書の9章の10節から13節のところで、人々はイエス様のところに聞いて言いました。なぜイエス様、あなたのような人が罪人や主税人と一緒に食事をするんですか。なぜあなたはマタイのような人と一緒に食事をするんですか。汚れてるじゃないですか。ローマ帝国の手先じゃないですか。自分の私腹を肥やして自分のことばっかりしか考えられないような人じゃないですか。なぜあなたは罪人や主税人、マタイのような人と一緒に食事をするんですか。そのように言われたということもマタイも記しています。でもその時にイエス様は言われました。私は正しい人を招くためではなく、 罪人を招くために来たのです。アーメン。罪人を招いて悔い改めさせるために来てくださいました。そして囚われ人には赦免を与えてくださるために主は来てくださいました。主は私たちを罪の縄目の中から解放してくださいました。そして私たちを今年さらに自由の中に解放してくださいます。そしてこのアフェシスのメッセージを、私たちを主は罪の中から解放してくださったというメッセージを、主税人というタイトルを掲げながら、あのパウロのように罪人の頭というタイトルを掲げながらでも、大胆に主が私を許してくださった、主が私を解放してくださった、主にだけ栄光がありますように。イエス様は素晴らしいお方です。アーメン。このような特別な恵みの中に、主はマタイを先に導いてくださって、このマタイの福音書を記してくださり、そして私たちこの罪人の代表として、先に恵みを受けた者として、このマタイの福音書、そしてこの一章の経図を、そして本当にそこに示されている主の恵みと憐れみを私たちに伝えてくださっていることを心から感謝いたします。今日この年の初めに、私たちもまたもう一度私たちの救いの原点、今日共に聖餐に預かりましたけれども、この恵みがどこからいただいているのかということを覚えるときに、この恵みを伝えるものとして、主が私たちを一人一人を、またこの教会を豊かに用いてくださることを信じて、主の前に明け渡してまいりましょう。第一コリントの15章の10節11節を最後に共に朗読してまいりましょう。ハレルヤハレルヤ、イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。アーメン。では第一コリント15章の10節11節3、はい。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。アーメン。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない宝が自分自身から出たものではなく、神から出たものであることが明らかに示されるためです。この川が流れるところでは全てのものが生き返るようになります。私から出たものではなくて、主から出たこの恵みと憐れみのご計画は、私たちを罪と死の中から生き返らせ、今年もさらに自由の中に解放し、そして私たちを通して必要のある多くの方々のところに届いていく命の川となることを心から感謝いたします。この恵みをなしてくださったイエス様の十字架に心から感謝して、この年の初め、もう一度主は良いお方、この賛美を捧げながら、主の御業に感謝を捧げてまいりましょう。